中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、みるみる元気が湧いてくるということですね、はい、今日はもうビリーさんと、
はい、そうですね、
ちょっとあうちの、まあ、スタッフの、
はい、そうですね、
ウォーリー中西も
よろしくお願いします、
はい、どうぞお願いします。
お願いいたします。
いや春ですね。
春でございます。
もう桜も散り、
はい、
まあ、今年早かったですから ね、 なんかね、
でこの時期、ね、だんだん気持ちが出てくるのがちょっと僕苦手なんですけど、
ね、あ気持ちがね、はい、確かに確かに、はい、
そんな季節でございます。
そんな季節はですね、はい、なんか物の始まりといいますか、
うん、
なんか取ってつけたようなことにな
ってというのもこう今まで多分こう3ヶ月間ゲストありゲストありっていうような形で進めさせてもらってきたポッドキャストなんですけども、はい、まあ、やっぱりゲストが来ると、うん、こっちからテーマを提出してお話しするっていう機会がなかなかになかったので、今回そう、僕がこのテーマでビリーさんと中村に話してくださいということで、はいはい、まあまあ間取り持つ感じで僕が入らせてもらってるという流れになります。
あどうぞどうぞ、
はい、はいはい、
というわけで取り持ってずっとやってください。
いやいやいやいやいや、
パーソナリティみたいな。
パーソナリティではないですけども取り持ちますよ頑張って、
はいはい
はい、というわけで春の季節といえば、はいはい、皆様はい、若かりし頃あったと思いますが新入社員、新年度の始まりということで、まあ、中村文明ビリーさん、まあ、30年ぐらい前なんですか新入社員新年度って言ったら。
そう、僕はもう30年ちょっと前ですね。あ
僕は29年前ですね、
まあ、30年ぐらい前ですよね。もうその頃の気持ち振り返りながら、はい、これから上司であるだとか新入社員として社会に出ていく人たちにこう景気お声をお言葉をかけていただければなとこう思います、
まあ、始まりはですね、うん、まあ、ビリーさんとあれ1月の末頃ですよね、熊本で、
はいはいはいはい、
ね、2人でコラボ公演ということでさせていただいて、はい、させていただいた時、うん、まあ、一番バッターで、ね、ビリーさん出てもらって、はい、とにかくこう聞くということ、まあその聞く営業というかですね、うん、説得しようとか言葉に打ち勝とうとかするとよくこう滑る方たくさんいらっしゃいますけど、まあ、ある意味では喋りが苦手だったとしても聞くことはできるという、そんなビリーさんのこう聞くに対するお話を最初にしてもらった後に、まあ、僕が師匠から学んだいわゆるこうやり方よりもむしろ僕自身のあり方が大事だというね、なんかそれをセットで2人で話した時、
そうですね、はい、
ものすごくね、受けたというか会場が盛り上がりましたね。でそれがそのまんまこう新入社員研修とかで使えるんじゃないかということで、まあ、3ステップでちょっと今回考えているのが、まあ、第一研修で、
う
ん、ビリーさんのまあ聞き方講習という、
そうですね、はい、
こと、そして第二研修で、うん、まあ、これは僕が担当してそのあり方研修あり方講習というかね、はい、うん、どう、うん、あるべきだろうかという、
ま
あ、そこで、うん、まあ、僕の場合はでもその18の右も左もさっぱりわからなかった時にその自分の師匠との巡り合わせからとにかく人を喜ばせることなんだと、うんうん、で小学校1年生でもできる4つの鉄板ルールみたいなですね、なんかそんな話を、まあ、普段からもいつもしてるわけですけど、 それが、ね、だってあの時まあ一つ例えば例に挙げるや、はい、これはもう講演で普段言ってることですけど、うん、その頼まれ事は試され事というね、うん、じゃあ上司からの頼まれ事を試されてると思いながら日々、うん、お客さんからの頼まれ事をこれ試されてると思って日々やるのと、頼まれ事は面倒くせえことだと思うその姿勢のまんま社会人になる、その18歳の春に22歳の春に何か大きくこう分岐点があってね、面倒くせえと思いながら仕事が楽しくないという路線で生き続けてしまう人と、いやいや毎日毎日が課題なんだと、もう頼まれ事のおかげでどんどん成長できてるんだというふうに、それを楽しみと成長に結びつけてる人はやっぱおそらく仕事も楽しめるようになるでしょうし、結果も出せるようになるでしょうし、なんかそれがまた人生のなんか本当に一番最初の大事なその分岐点を右に行くのか左に行くのかということのきっかけをぜひ僕ら二人でね、ちょっとお導きできるものならばということで、
では
第三研修がもう一度ビリーさんに バトンタッチして、はい、聞き方あり方の次に、まあ、いわばなり方という、
そうですね、は
い、なり方、
どういう人間になりたいかなということですよね、はい、うん、なんかその3ステップでなんか新人さんたちに大いなるこう希望とやる気をプレゼントできたらなという、
そうですよね、
ことですよね、
ふみちゃん言った通り、はい、ずっとね18年ですか、僕あっちこっちの新人、はいはい、研修はさせていただいてたんですけど、あの一緒にできるってことは僕の理想形にもうほぼ近づくんですよ。
あ、そうなんですか、ね、
どうしてもあの一番最初の初っ端にはやっぱり社会人になりたての人に、
はいはい、
どうやれば社会人としてうまくいくかっていうのはやっぱり聞くことで、あの人の話を聞いてるんだよってことを伝えることによって本当素直っていうのが伝わったら変えられるよって、でその次に僕はもうすぐに何やったかっていうとテクニックとかそんなのなしに自分がどんな人になりたいかっていう、
どんな人になりたいか、
例えば、はい、憧れる先輩とかこんな先輩になりたいんや、はいはいはい、っていうのを決めといたら、はい、その人の話を聞いたりその人の真似したらなるんやるでっていうことで終わってたのよね。
うん、
でもどうしてもその中に心のスイッチを入れることができなかったのよ、
は
い、なるほ ど,
どうしても
結局そのいろんなことを教えてもやるかやらへんかの一番大切な根本の部分 が
なかなかそう、
なかなかうまいこと新人さんに伝わらなかった
というのは、僕が行っても大体会社の社員研修って新人君は半分は来さされてるっていう、
そうですよね、やらさせられてる
、
そんなことどうするんだよ、新人のくせに、はい、いや俺には俺のやり方、僕には僕のやり方があるんだよ、
う
ん、おるんですよ。
わかりますわかります、うん、その気持ち。
でごめんなさい、もうネタバレするけど、僕そういう時がどうしたかっていうと、はい、僕の一回の聞き方終わった後に、
はい、
仲間の文明の特に沖縄の時とか僕大好きやったんで、楽しいを出して、これ聞け言うて、
そこ出たんですか。
そうそう、ほんでその後に行くとねスコーンって入ってたから、ちょうど今回この2人できるっていうことやったらものすごいいい会社になっちゃうかなと思ってね、そこが。
確かにそうですよね、
まあ、ビリーさん の, そのいわゆる聞き方というのの、はい、まあ、さっき僕はそのあとあり方の部分で、ね、はいはい、頼まれ事は試され事というのを、頼まれ事は面倒くせえことと思うかどうかとい う, もうその分岐点をできることならその試されてると思う側に行った方がいいと思わへんか、はいはい、ということをですね、自分の実体験を通してこう伝えてこうしていってるんですけど、この聞き方の部分をちょっとこうギュッと凝縮して、このマイクを通して言うならば、ビリーさん、
確かにそうです。聞き方の研修ってだってどこにも結構ありますもんね、うんうん、何がビリーさん違うといえば
一番は聞いてるか聞いてないか判断するのは喋り手じゃないですか。
ああ、それは確かにそうです
ね。喋り手から見てても聞いてるよ、はい、もっと言うとね365だけなくて全部上からも下からもどっから見ても聞いてるよって見られるのが一番の聞き方やと僕は思ってるの で, でそれってね形なので、本当ちっちゃい子からできるので、まず僕はそこから入っていって、で聞いてることと理解することとは違うんだよと、
なるほど、
だから、はい、あり方が必要なんですよ。聞いてるんだよってことさえ相手に伝わったら、その次分かるって思ったら、やっぱり自分の心のあり方によって分かる度合いが違うじゃないですか。
はい、
だから僕の聞き方は何が他の人と違うかっていうと、
はい、
まずは形からでもいいから、はい、誰から見ても聞いてるんだよと見える聞き方をしましょうという、
は
い、そこですね。
ちょっと大場面にうなずくとかね、
もう無知打ち覚悟でうなずくとか、
無知打ち覚悟でうなずく、
驚くときはもう椅子から落ちるぐらいほんまにひっくり返る
吉本やないですか、
う
ん、
でもそれぐらいやってちょうどいいぐらいよ、
ちょうどいいぐらい、
うん、
うーん、
僕の研修でよくやるんですけど、
はい、
9つ会場にカメラを置くんです、
うん、
前横後ろから
9つカメラを置く、
でそれぞれ聞いてる側を撮るんです、喋ってる僕を撮るんじゃなくて、
聞いてる人を撮る、
いっぺんこれねふみちゃんとかオーリーやってみて、
はい、
でね初めの1時間撮ったやつをみんなに休憩時間中に渡すの、
はいはい、
でね聞いとったらほぼ9割の人が、はい、ビリーさんこれ静止画とか言うんです、写真でしょっていうぐらい動かない、動画で撮ってて、
なるほど、
っていうぐらいで、それが研修終わって、はい、今度2時間目とか3時間目やった時にはどう見ても動画って分かるぐらいこうなずいてたりとかすると、うん、変わりが分かるという、うん、そんなんが僕の聞き方ですかね。
なるほど、
はい、そんなん言うたらさっき冒頭で言ってた、結局聞いてるか聞いてないかは話し手が決めるもんですから、
話が見てあ聞いてくれてるなと思ったらそれだけで全然違うから、
結局だからその静止画やったっていうことですもんね、話し手から見てみ、話し手から見てみれば、
いやでも確かに前にもう何ヶ月か前に、うん、僕が大阪でそれこそきっかけをもらってこう講演をするようになった 横井さんとかね、
はいはいはい、
そうとかそう横井さんのもう本当長年のお友達の住谷さんとかね、はいはい、来てくれて、はいはいはい、なんか盛り上がりまくって話したことがありましたけど、はい、あのね中で僕本当に聞くってすごいなと思ったのはやっぱりその住谷さんなんですよね。 あのほんまあの坂田師匠のようなアホの坂田師匠に限りなく似てるあの住谷さんがですね、うんはい、その僕のこう話を聞くときにはもうね4段階も5段階もこう変化があるんですよね。はいはいはい、それはどういうことかというと住谷さんって本当あのそのアホの坂田師匠のようなあの風貌で僕がこうバーって話してるとね、どっちかというと最初こう顎を引きながら、はい、んっていうような顔でこう上目遣いでっていう風にこう僕をじーっと見ながら聞いてくれる、はいはい、やがてこう縦にものすごくうなずく、やがて今度はね音を出さずにこう拍手をするんですよ、はいはい、音を出さずに、
音を出さず
に、ほんでその後やってた後には今度はね首を横に振りながらね、もうこの子にはやられるなっていうようなでもたったそんだけの4段階でも、うん、その聞き方が変わっていくってこう見え方が変わっていくだけで、あこの人本当に僕の話を聞いてくれてるんだなっていうふうに思うだけで住谷さんのことが僕本当に一番大好きになったんです一番最初に好きになったのは住谷さんでしたから、
はいはい、
ほんで住谷さんとようご飯食べに行ってもうたり一緒に飲みに行ってもうたりとかでね、はいはい、そのうちに本当にあの人にはね話がしやすくてですね
しやすいですよね、
でスルーただ聞いてくれたことをひとまとめにして、まあ、要するに文也君あんたが言いたいことはこういうことやわなって言ってね、その話をぐっとまとめてまたフィードバックしてくれるんですよね、はい、なんで住谷さんっていう人の聞き方は僕は最高峰だなと思ったのは、あんだけよく聞いてくれると喋りながらね新しい自分の言葉が出てくるんですよね。
なるほど、
なんで喋りながら成長させてもらえるぐらいの聞き方っていう、
あいいですね、
そのちょっと異次元やなと思えるほどのレベルのね、あの聞き方って要は住谷さんは何も言葉はほぼ発してませんから
そうですよね、
まあ誰でもできるっちゃ誰でもできることやと思うんでね、
おっしゃる通りですよ ね、
ね、難しい数学の方程式を解けとかね、あらできるかできひんかって分かれるけれども、
はい、
聞くっていうことに関してはほろこそ素直ささえあれば、うん、やるかやらんかだけの話ですからね、
そうですよね、まあ、そういう意味で言ったらそのビリーさんの聞き方なんかもビリーさんだって幼稚園児の講演会とか行ってたりするんです
か、ね、もう今一番多いのは幼稚園保育園から呼んでもらうのがむちゃくちゃ多いんです。
そうなんですか、
で、ね、そうなんですよね、
幼稚園の前にね小学校中学行ってたんですけど僕条件つけたんですよ、うん、やるんだったら、
はい、
生徒さん PTA さん、うん、先生と3部門やらせていただけるんやったら僕も講演費も何もいりませんとっていう条件で圧倒的に来たのが幼稚園だったんですよ、はい、幼稚園を保育園でやるとみたいな楽しいよおらついてたらグラングラングラングラングランってやってでたまに泣き出してどうしたなんて言ったら気持ち悪いグルングルやってくれるからでその後にねあのママさん年中とか、
はいはい、
日曜日なんかやったらもうパパさんも来てくれて、で子供たちの話はあのもう目線合わせるのは当たり前やけども、子供たちがびっくりするぐらいう
な
ずくと楽しいですよって、で最後に先生方もやるとなんかもう子供たちが幼稚園に行きたくなる行きたくなるっていう、そんな感じになるのがねすごく楽しいですけどね。
なるほどね、はい、ビリーさんがおっしゃってたんでしたっけ、あのおじいちゃんおばあちゃんのことを、はい、好きじゃない子供ってほぼいないっていう、はい、あれまさにその通りですよね。僕おじいちゃんおばあちゃんたちってお孫さんの話を聞くだけで嬉しそうに、もうその内容うんぬんじゃなしに、はい、ほんでどうなんや、そうかそうかって言いながらあれだけうなずかれたら、その子供はおじいちゃんおばあちゃんのことを嫌いにはならないですよね。でもついお父さんお母さんは聞くことより先にあんたこうしなさいああしなさい、そんなことよりこれが大事あれが大事っていう指示命令をついしてしまうから、親に対するこう反発心みたいなもんも生まれてきたりとか、
はい、
でもただひたすら聞く人のことを人は好きになるっていう法則はやっぱりこう年齢問わず普遍のもんかもしれませんね。
絶対そうですもんね。だってあの思い出残ってる人はどんな人で好きな人はどんな人って言うと、やっぱりちゃんと最後まで聞いてくれた人っていうのは圧倒的に多いので
、多いですね、は
い、いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生の受付を始めました。伝説のご縁塾特別カリキュラムを中村文明を塾長とし進めていきます。座学ではなく行動学、日本を狭く感じるチャンスここにあり。 今の自分を変えたい人、自分の役割を発見したい人、仲間に出会いたい人、さまざまな思いを胸にさまざまな人が集まる、人に出会って自分に出会う、中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生受付中。詳細はご縁塾と検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
ねえ、はい、確かに
聞き方、
それが聞き方ですかね。
もう幼稚園児でもできますからね。
まあそんな一つのそういう三段階の流れが、
そうですね、
まあ、新入社員さんたちになんかそこからこう楽しくね、うん、仕事っていうものを捉えてもらえるような最初のこう流れの起点に研修という形でなんか僕らが使ってもらえたら嬉しいなという
。特に僕これが絶対やりたいなと思ってたのは、
はい、
今言った僕の聞き方の後に、
はい、
その聞き方を実践する場と兼ねて、ふみちゃんが自分の経験談とかであ
り方、
あり方で実際に使ってみてみって使ってみて、でまたしばらくしてから行くと、それで一回終わるじゃないですか、
はい、
必ずねよくね呼んでくれるんですよ、
うん、
呼んでくれたら、
はい、
その時の新人君も来る代わりに翌年受けた人も来るんですよ。
あ、
なるほど。
僕一番長いところで18年新人研修させてもらったんですけど、 お前何回聞いとるんやっていう部長さんが新人研修来てるからで忘れとったわとかってあるんで、
そうですよね、
はい、ただ覚悟しとかなあかんのはやめさせてくれへんということです。
ああ、なるほどなるほど。
それも、ね、ありがたいことですからね。
ありがたいことです
けどね、本当に。
まあ、でもそうやって言い始めたら新人にか関係なく
なってくれ
いけるいう部分もあるこれ第一研修第二研修第三研修、まあ、3クールでワンセットみたいな感じですけど、はい、これって1日でやるのかな。じゃあ、
あ、それは1日では無理ですね、うん、最悪3日連続ですよね。
でもいいし、うん、何ヶ月か空いてもいいかもしれない、
そうですね、は
い、
1週間飛びでも、ねはい、別に1ヶ月飛びでもいいですよね、
うん、全然大丈夫ですね、
うん、もう企業さんに合わさせていただくんで、
そうです、そうです、
はい、なるほど、う
ん、まあ、そのビリーさんの話聞いてると3日連続合宿形式、どっかのホテル借りてやるところもあれば、
ああ、
なる
ほど、
うん、1月おき、はい、
うん、
1月2月3月だとか5月6月7月っていうような形で
業界によって形式が違いますけども、やることは全く同じでも業界どんな業界でも一緒ですね。
いやいや、うん、初試みですけどこれは非常にやりがいもあるし楽しそうですよね。
楽しいですよね。
ちょっとワクワクしてます。
いや、僕ついワクワクしてます、はい、
もう多分このお話が、まあ、まあ流されていること、放映されている時にはホームページもできてますんで、うん、詳しい内容とかはもうホームページ見てもらえれば、
うんうん、どんなホームページ、
ホームページあります
よ、黒
船の、黒船のホームページに、
あ、上がってくるわけ、
上がってます、
うん、いいですね、は
い、ちなみに僕のこう想像では今話してる話も一つの、
はい、
あ、まあ、宣伝という意味じゃあれですけども、ホームページ内に置いておこうかなと思ってますんで、
あ、
うん、聞いてもらった方がやっぱりイメージしやすいじゃないですか。で、今回のこの試みに関しては業界ぶっちゃけ問わないですよね。
全く問いませんね。
問いませんよね、
はい、
これ多分幼稚園の先生が受けてくれましたってなったところで、はい、聞き方に関しては全然問題ないですし、
あとこれ放送で言うといいか分かりませんけど、
はい、
あの夜の業界の、
う
ん、おちょ夜の蝶を育てる、うん、研修入ってくるんで結構面白いですよ。昼間にするんですよ、それ。
そのいわゆるこう、
まあ、スナックだとか、
そうそうそうそう、
ラウンジだとかみたいな、
そのチェーンをやってる会社さんからも僕何回か言われてるんですけど、そこはね大体あの3日間の合宿するんですよ。でその僕らの合間にそのマナーでやるとか、
はい、
ご挨拶の仕方なんかも入るんですよ。
なるほどなるほど、は
い、そんな夜のお店でそういうものにそんだけの費用とか時間を割くような、はい、会社さんもやっぱありますわね。
あるんですよ。びっくりした。
それでも他とは差できてくるでしょうね。
本当差できると思いますよ。
できると思いますわ。
いや僕ね、正直あんまこう夜そういう女性がいらっしゃるお店とかってあんまこう興味なくて、
はいはいはい、
それなんでかっつうとね、聞いてないからですよね。
そうそうそうそう。
ほんでね、でお客さん何やってんのって、もう二言目にはでお客さん何やってんのって聞かれて。 いやまあ何やってんのって一言で説明しにくいけどまあ実はこうこうこうでこうでこうでって言ってると僕もおせっかいなんで、はいはいはい、ついこと細こうにちゃんと説明しますわね、はい、で10分15分かけて自分のことを一応一生懸命話してるのに、はいはい、なんか水割り作ってたり後ろ振り返って他のことを気にしてたりお前聞いとんかいと思いながらもでやっと喋ったかないうぐらいの頃に誰々ちゃんチェンジでとか言われましたら別の子をやってきたその子がまたあのなんとかですよろしく言うた後にはねでお客さん何やってる人なんですかって、はいはい、また自己紹介するのか俺みたいな感じで今回自己紹介パブかみたいな感じでもう3回ぐらい自己紹介するともう嫌になってきて行く気なくなるみたいなあれも別にその子たちが面白いことを言えっていうわけじゃないですよね。
全く違いますね、はい、
聞いてくれるお店が居心地のいいお店になるんじゃないかと思うんで ね、はい、でね
おっしゃる通りですよね。
そういう意味じゃ美容師さんの中でも全部一緒ですよ。
全然ですね、
はい、一緒ですよね。
僕らやっぱ若い時はその自分からお客さんにいかに周波数を合わせるかということを随分僕は努力したんですね、はい、だから、はい音楽とかにしても自分の好きなジャンルの音楽とか自分の好きなアーティストは誰それとかっていうことを決めずに演歌も行ったり民謡も行ったりからジャズも聞いたりレゲエも聞いたりそうかと思うとあの交響楽団みたいなああいうのとかそういうことが歌舞伎だとかね落語だとか例えば人形浄瑠璃だとかもう劇団四季とかそんなのまで僕は18、19、20歳の頃には本当幅広くいろんなものに出かけていってどんな趣味の持ち主とでも絶対周波数合わせたろうっていうそういう思いでやりましたけど、はい、あれは手間と暇と金がかかるんですよね、はいはいはいはい、だけど最も手短なのは確かに聞くことなんですよね、
はい、
なるほど
おっしゃる通りですよもうだからいろんな業界来ますよもう今オファー来てるのはその夜の、ね、そういうお店の業界から、はいはい、あとね、うん、全国にねおかみさん協会っていうのがあるんです。
おかみさん協会おかみってあの旅館とかのおかみさん、うん、
あれね日本名古屋を2つに分けて、はい、あの西日本と東日本でやって、うん、年に2回ほどおかみさんばっかり集めて研修するんですよ。でおかみさんばっかり来るかなと思ったらおかみさんと副おかみさんっていう、うん、大体一つの旅館から 2,3 人来てでそこで研修するんです。もう僕そこにはもうこれ言いましたんで今年はこういう形でやるかなと思ってますと言って、あと変わりどころでは先で、はい、あのちょっと出てましたあの劇団関係、
うん、劇団関係
今回あのご縁つむぎ東京入りましたけど、あの劇団関係の役者の人がこういうのやりたいやってほしいと、役者になる人ってねちっちゃい時からやってるので、はい、あの聞くこととかそういう返事のこととか全く分かってないので、はい、うん
へ
ある意味そういう意味であのちょっと欠落してるからやってくれって言われてますんで、
まあ、いかに表現するかという方にばっかりそういったフォーカスしてるところあるんですかね、
うん、そういう意味ではそうなんですね、観察力ができるのとは違うかってこれは言われてますね。
だけど聞くっていうのは確かにでもあの聞き方道みたいなぐらいこう、はい、一つ聞くということを極める、ね、僕らもあのカウンター越しにカウンターの中で仕事してるときは喋、うん、るのもよう喋りましたけど、はい、でも聞く楽しさもすごいあったんですよね。もうちょっとのことでも、はい、なんかこう例えばですけどね、僕今でもこれ多分言えると思うんですけど、はいはい、あるまあまあこう男性と女性がいらしててですね、これ多分あの日初めて2人は出会ったんだと思うんですけど、その乾杯をするときにね、その、まあ、普通やったらまあまあって乾杯言うてカチンってねグラスとグラス合わしそうなもんですけど、でもその時にその人はねこうって言ったんですよね、いや僕はもう乾杯の時にはいつもなんか切ない話かもしれないけれど、うんはい、人間は出会いはあるけれども、うん、必ず最後は別れなんだと、はい、でお互いが好き同士になって仮に結婚したとしても最後は必ず死に別れるわけですし、はい、もう別れっていうものは必ずあるんだということを認識した上で出会いを大事にすると、うん、余計人と人とはこう分かり合えれるって、だからあのなんて言いましたかね、この杯を受けてくれ、どうぞ並々継がせておくれ、花に嵐の例えもあるさ、さよならだけが人生だっていう、それを一言言ってから乾杯ってしたんですよね。で僕ね、
はい、
これは、まあ、イブセマスジっていう人の、
ね
はい、あのまあ、元々の言葉はなんか中国の漢詩から来てるらしいんですけど、うん、でもこの杯を受けてくれ、ね、どうぞ並々継がせておくれ、うん、花に嵐の例えもあるさ、さよならだけが人生だっていうのはなんか なんか花に嵐の例えもあるさって、人生ね、花開くことも嵐の日もあるけれども、はい、最後は必ず別れがあるんだから、出会ってる今ぐらいは上機嫌で、出会ってる今ぐらいは楽しく過ごそうよっていう、まあそんな意味合いなんだと思うんですけど、僕そのお客さんがそれを言ったのを聞いてて、もうなんかすごい素敵やなと思って、でその方がまたお一人でお越しいただいた時に、この間なんかかっこいいことを乾杯の時おっしゃってましたよねって言って、はい、ちょっとどうしてメモ取りたいんで教えてもらえますかって言って、その時メモ取ったら、ほんとは同時にこれ中国の漢詩が始まりなんだと、はい、でその中国の漢詩のはね、君に進む金屈し、満尺辞するを用いざれ、花開けれど風雨をし、人生別離に至るってこうやったんですよ。
は
あ、ほーい、それもってメモしたな。じゃあもう一つ進化系あるから、それもついでに教えておいたろうか言われて、で進化系なんですかって言ったら、これもまた中国の漢詩系なんですけども、はい、ブドウの美酒、夜行の灰、飲まんと欲しい、美は馬上に催す、酔うて砂上に伏す、君笑うなかれ、古来聖戦、幾人か帰るって言ってから乾杯するパターンもあるんですって。でこれね、ブドウの美酒っていうのは要するにワインとか酒のことですね。ブドウの美酒、夜行の灰って、夜の光にキラキラ輝く杯っていう、はいはい、夜行の灰、飲まんと欲しい、飲みたいと思って、うん、美は馬上に催すっていうのは、楽器の琵琶を馬の上で奏でて、はい、で歌って踊って、まあ、宴会してるってことですよ、はい、琵琶馬上に催す、で酔うて砂上に伏すっていうのは、酔っ払って砂の上でゲーゲー戻すみたいな調子に乗って飲みすぎると、はい、それは古来聖戦、幾人か帰るってね、これからその男たちは戦いに出かけると、で戦いに出かければ男はね、何人戻ってこれるかわからない、だから人生最後の酒になるかもしれないので、あまりに今日は羽目を外してゲーゲー吐くかもしれないけど、そんな僕を見てどうか笑わないでおくれという、そういう意味合いで歌う歌なんだというふうにしてね、なるほどな。でも聞くにてしてると、その時そうやって自分がメモを取りながら聞いたことを、はい、この二十数年ぶりに今でも一言疑わず言えるわけですよね。
すごいですね、はい、すごいですね。
でもそれはこうやってそのタイミングが来て、僕も真似して何回か言ったことがあるんですよね。でもやっぱりインプットしたことをインプットしただけで終わらすんじゃなしに、
そうですね、
時折仕事を通じて人間関係の中でどんどんどんどんアウトプットをすれば、インプットしたことは記憶の中に、今僕がバーって話したように一文字たがわずに説明できたとすると、君なかなか雑学王だねとかね、
絶対そう言われます
よね。お前いろんなことよう知ってんなってこう言われますよね。ただ僕はでもメモ書きにメモ取って人に何回か喋っただけのことなんですよね。でも僕はこれをアウトプット勉強法って呼んでるんですけど、
絶対ですね、
アウトプットね、
ぜひその聞き方という意味でのインプット、はい、そしてあり方という意味でのその自分のまあ形を作ってね、はい、そしてなり方というのは自分がどういう人間になっていきたいのかなっていうのは、それぜひともアウトプットをたくさんすることで、
おっしゃる通りですね。
インプットしたことをこうぐるぐるぐるぐるじゅんぐりじゅんぐり回していきながら、なんかその人間磨きみたいなものにねつなげてくれる、そういう人間がまた社会人がねたくさん増えてしてくれたら、なかなかこう
面白いでしょうね。
言葉を操り仕事をする中でね、みんながこう楽しくいろいろやっていけるんじゃなかろうかなと。
おっしゃる通りですよね。
なんか想像するだけでもちょっとね、この3パターンのね、研修は面白そうですね。
いや、そうですよ。それこそこのラジオ聞いとって、会社着きましたって人がいつも昨日以上にうなずくだけで、多分、お前どうしたんやっていうぐらいの成果はありますから、ぜひぜひそんなんやったらもう今すぐにでもできることなんでね。
なんでこの今のこの神戸のサテライトスタジオでも、なんかそんなことばっかり普段言ってる僕らが今3人それぞれがそれぞれにビリーさんなんか先からうなずき倒してうなずき倒して、もうマイクに頭ぶつけそうになるぐらいだからうなずいてるから、これ窓の外から見てる人らは、あの人らもううなずき取りようかと思われてるぐらいうなずきながらね、多分やってる、そんな、サテライトスタジオからお届けしておりますけれども、はい、ぜひ詳しいことは、はい、
そうですね、黒船、カタカナで黒船と検索していただければ、検索ページのトップに黒船カンパニーのホームページ出てきますんで、そこ入ってもらえれば、すぐに行けるようになってますんで、気になる人は、はい、行っていただければなと。
で問い合わせはそこからメッセージか、
はい、問い合わせのフォームもここにありますので、はい、気になる人はやっていただければな
と。担当ウォーリー中西ということで、
はい、私中西が担当させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
たくさんの会社のそれで業績が上がってね、
そうですね、
なんか今インターネットで今なんかこうマスでっていうことを意識する会社も多いですけど、だからこそ逆にこう人から人というかね、はいはい、つながりというものの中から いろんなあの流通やいろんなものも送ってくるかななんていうようなこともですね、
そうですね、
だからそっちを大事にしなくちゃならないんだっていうふうにおっしゃる経営者の方も非常に多いですから、
増えてきましたもんね、
増えてきました、増えてきました、なんでいろんな方々の、はいはい、お役に立てると嬉しいかなという思いで、今回はまあちょっと宣伝メーター番組になりましたけれども、まあ何か多くの力になりたいという思いから、
あっという間ですね、今日は時間経つのがね、
あっという間でございます、
はい、早かったですわ、
はいはい、ということで、はい、一度ご検討いただきたいということで、はい、今回中村文明と
中西由紀ウォーリーと
そしてビリーの3人でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。今できること仲間はほらこんなにいる。
瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映そう。ゼロから